ネによる福音書第4章の11節から15節。女は言った、主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供も家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った、主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくていいようにその水をください。以上です。イースターの礼拝が終わりましてですね、まあ、新しい春を迎えて、まあ、桜もですね、まあ、咲いて、まあ、散り始めましたけども、なんでかなと思うのが一つありまして、教会のカフェに置いてある木が枯れましてですねなんでだ、急になんですよ。急になんか葉っぱがシューンとなってきて色が変わってきて、あ、これは日光が足りないのかなと思って外に出したら瞬く間に枯れましたもんね。で、原因がわからないです。だって今までですね、冬ここで耐え忍んできてですね、青々としてたのにと思って、で、あの園芸家の方にですね聞いたんですね。それは多分根腐れでしょうって、いきなりそうなっていくのは根腐れでしかないでしょうって。で、多分先生、水のやりすぎだと思うつってですね、でどれぐらいに水をあげてましたか。まあ1週間にですね1回か2回多すぎるっつってですね、そんなにはいらないっつってですね、で室内ででしょっつって、別に日光に当ててるわけじゃないでしょってですね、多分春になってですね、きっとこう水を たくさんやんなきゃいけないという感覚があって水をやりすぎてきっと根腐れしたんだと思う。まあ原因は他にあるかもしれませんけどねって言われて、確かにそうかもしれないな、最近ちょっと水をですねちょっとやりすぎたかなっていう部分は肌とですね。で、まあ私たちはですね、人間はですね毎日三度三度ご飯を食べるから、毎日水が必要だと思うと、そうじゃないんだな。で、園芸の方が言われて、園芸家って、まあ言ったのはですね、最後にですねこういうこと言われですね、水は生かしもするし殺しもするんですよ、だからですね気をつけてくださいねって、水は生かしもするし殺しもするんですよっていうですね、まあ、そのことを思うとですね、やっぱり水っていうのはやっぱり大切ですしですね、イエス様が水の問題をされたのもそういうところにあるのかもしれないなと思って、はたと思ったのです。まあ、イエス様が与える水はですね永遠の命に至る水であるというふうに聖書は書いてあります。で、イエス様が与える水はですね、その日のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出るようになる。まあ、これはですね、その人の命にも関わりますし、周りの人もですね、生かしていくという水になっていくという、まあ、そういうことなのでしょう。まあ、イエス様はですね、水の話の後に、今度は誠の礼拝の話をこの女性にしています。ですからですね、水、私たちの命の水はどこにあるかっていうと、やっぱり礼拝にあるんだという、まあ、そこへとですね今日の話はつながっていくと思います。まあ、誠の礼拝、それこそが私たちの命の水なのだ。だからこの礼拝をですねやっぱり大切にしていく、まあ、そこにどうやって気持ちでですね関わっていくか、まあ、それをですね私たちは注意しなきゃいけないなと思うんですね。で、徳山教会にいた時にですね、船乗りさんがいましてですね、大きなタンカーですねね、船の話をですねよく聞いてたんですね。で、タンカー、すごい大きなタンカーの船長さんだったんですけど、まあいろいろな話をしてて、タンカーの船長だけはですね拳銃を持ってるとかですね、日本人でも拳銃を持っていいことになってるとかですね、へえって、なんか船長室だけにあるんですよですね、なんか船の中で何か問題があった時にっていうことなんでしょう。で、タンカーっていうのはですね、ブレーキをかけて止まるまでに3時間かかる。はあっていう。だから3時間先のことを見てブレーキをかけなきゃいけない。そんなことができるんかなって。なぜならタンカーっていうのはすぐ止まらない。そりゃそうですよね。だけ大きなものがですね動いてるのにですね、そのスクリューを逆回転しても止まらないっていう。 なので3時間先のブレーキを考えるんだとか。で、1個だけですね、質問をですね、受けたんですよね。まあ、ちっちゃな船を持っておられてですね、船をですね、係留しているとですね、富士壺がつくんですよね。そこに富士壺がついて、それがですね、つくとですね、速度が極端に遅くなるっていうのが船だそう。まあ、そのためにですね、富士壺がつきにくい赤色を塗ってたりですね、薬を塗ってたりしてあるんだそうです。で、一度ついた富士壺はなかなか取れないですね。陸に上げてですね、なんかヘラでですね、ゴシゴシゴシゴシやるかですね、それも時間がかかって、それも取れないぐらい強くですね、くっついてるけど、一個だけですね、簡単に取れる方法がですね、あるんだ。さて、それは何でしょう、みたいなですね。なんだろうな、薬かなんかかけるのかな、って言って、いや、そうじゃなくてですね、船をですね、真水につければいいって言ってですね、真水につけた瞬間にですね、富士壺っていうのは死んで全部落ちていくっていうですね、不思議だなっていうですね、まあ、海水がですね、富士壺を育てるように、真水は富士壺を殺すんですよって話をされて、って同じですね、水のように思っても違うんだな、じゃあ私たちがいただいている水はどっちかなっていう、まあ、その話を聞きながらですね、思ったのです。イエス様がご自分が与える水は永遠に至る水なんだ。だから私たち人間というのはイエス様が与えてくださる水をやっぱり求めなきゃいけない。人間が与える水っていうのは一時の渇きを潤すだけかもしれない。その時はいいかもしれないけど、しかし永遠のですね、命を与えてくれない。本当の水はイエス・キリストしか持っていないんだ。そこにですね、私たちは聞いていくということがやっぱり大切なのかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人に永遠の水である礼拝を与えてください。どうか礼拝の中にある御言葉の一つ一つが私たちの中で生きる水となっていきますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く人々、そしてまたそこに集まってくる人々の上に、聖霊の豊かな祝福が今日も豊かにありますように。悩みのうちにあるもの、病床にあるもの、また死に直面しているものには、あなたの豊かな恵みと慰めが、御言葉によってイエス様から与えられますように。今日も私たちが生きるために必要なものは、聖霊によってすべてを整えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。